さて今日のカフェテラスのお客様、毎月第1水曜日にお越しいただいてます、防災士の天間由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして先月開局の時にはまた違った一面をいろいろとお聞かせいただいて、はい、とっても興味深いお話でしたね、
はい、楽しかったです。
またそうですね、この気軽にマイ防災以外のところでまたお越しいただいて、はい、いろんなお話をお伺いしたいなと、はい、まだまだお伺いしたいこと山ほどありますので、よろしくお願いします、
はい、呼んでください、
はい、そして今日は、元に戻って、はい、防災士の天間由香さんとしてのお話をお伺いしたいんですが、もともとこの時間を作ったのはやはり心とそれから命を守る、はい、これがとっても大切だということを、はい、それこそ今年は節目でしたので ね皆さんからね25年前という言葉が聞けましたね、はいはい、阪神淡路大震災の当日、はい、最初にされた、はい、揺れはとにかく怖かったです。ものすごく心も
何が起こったか
っていう、はい、我に返ったというか、はい、揺れが収まった時に、うん、まず何をされました？
あ、はい、その日は祖母の家にいたので、まず祖母の安否を確認しました。
はい、
下の部屋と上だね、同じ家でも生きてるかどうかが全く分からなかったの で、
場所はどちらでしたか？
神戸市灘区だったので
一番きついとこですよね。そうですね、
はい、
はい。そしておばあちゃん、普段は同居じゃないけど、はい、たまたま行ってらした
そうなんです、
はいはい、そしておばあちゃまの様子をご覧になって、
はい、真っ暗で見えなかったんですね。
そうです、
はい、
5時46分ですからね、
はい、で1月だったの で、はい、で全くもうガシャンガシャン、いろんなものが倒れる音と家がきしむ音と、もう壊れるんじゃないかって、揺れが終わった後もきしんで家がガシャンガシャンってずっと揺れていたので、
はい、
あまりにも激しかったから、収まるのを待ちながら、うん、もう大声で上から、
はい、
階段の上から声をかけました。おばあちゃんって大丈夫って、そしたら下から、
はい、
大丈夫かって、私は大丈夫だっていう声を聞けたので、
はい、
まず、はあ、お互い生きてたっていう安心を、はい、
そうですね、一安心しました。そして次にされたことは、
もうそうしたら、その時は神戸で地震が起こると思っていなかったので、
みんな思ってないみたい
に、これは関東の方で私は育ったので、はい、関東大震災が来るというのはずっと頭にあったんですけど、その日ちょうど父と母が名古屋から東京に転勤の日だったので。
そうだったんですか。
そうなんです。だから名古屋の方が東京に近いから、はい、お父さんお母さん大丈夫かなっていう父と母の安否がすごく気になって、
はいはい、
連絡が取りたくて仕方がなかったです
。で連絡は、
はい、家の電話をすぐ上げたらやっぱり伝わら、何も、
あ、もう直ですか。
もう直すぐ使えなかったので、はい、で公衆電話の方にもうすぐ行こうと思って、はい、
じゃあお家はもうその状態で、はい、まずは安否の確認。
はい、
そうなんですね。でもそういうふうに聞きながらお伺いしながら、私自身も、はい、結局そうでした。揺れが収まって、はい、うん、ひどい状態に部屋はなってるんですけども、はい、私は吹田市というところ で、はい、で両親が豊中にいますから、
はい、あ、豊中もひどいところだ。
結果ひどかったですね、はい、でもすごく気になったので、うん、すぐ電話をして、はい、当時から私ちょっと携帯を持ってたので。
さすがです。当時持ってる方はすごく便利だったと。
だからすぐつながって、うん、大丈夫よっていうことでホッとして、
はい、
でこれだけの大きな地震があったということは、その時にはテレビをつけてたのかな。それで関東は大丈夫ということが分かってたので、
はいはい、
今度は東京にいる兄に両親は大丈夫よってことを伝えようと思って、
はい、
携帯でまたかけたらつながって、で兄はまだここまで、
そうですよね、
誰もですけど ね阪神高速が倒れたのを見てすごいと思ってたみたいです、
うん、みたいです。関東の友達はみんな、まさかそんなに、
ね、うん、だから電話をして、ああそっかそっか、なんか地震があったみたいだなって言うから、うん、そうなのよ、でもね、両親ともね大丈夫だし、私たちも大丈夫だからって言って電話を切って、
はい、
でその後すごく大変なことになってるのを知って、で固定電話にかけてくるけれども、はい、全然ダメ。
そうですよね、
携帯もその後から使えなくなったかな。
そうですか。さすがの携帯も、
しばらくは使ってたんですけども、うん、ダメな状態になった覚えがありますね、
はい、
だから結局は連絡取り合うんだ。そんなにしょっちゅうね、兄と行き来してるわけじゃないんですけど、 やっぱり自分の身、うん、それから身内の安全とか伝えたいし、はい、知りたいしっていう、はい、そんな行動に出るんです ね、 ね
びっくりしました。自分でも驚きましたあんなに安否を知りたくなるものなんだなと、
ね、
そこを知らないともう
次に進めないですよ ね、
ねつかない、進めませんでした、
ね、だから結局その後のついこの間の2011年の東日本大震災でも、はい、やっぱり携帯もつながりにくくなったし、う
んはい、この時にはこちらの方でも、ね、つながりにくかったですもんね。
そうでしたね。それで帰っていくことが困難な
帰宅困難の方、はい、
という状態が初めてあれでも問題になりましたね。で、はい、で私は何度も言いますけど旅行先で受けたので、はい、そのホテル の、 あのロビーに帰宅困難者の方々が夕方から夜にかけて次々来られて、
そうでした
か。それで最初の方には毛布とかをプレゼント、はいというか使ってくださいって渡されてたけど、後から来られた方はもう場所もないし、で当時はまだスマホがなかったので、ワンセグでちょっとニュースをご覧になっているような方も多くて、それで壁にもたれながらシーツをもらって、それにもう眠ることはできないけど、まあまあなんか安心なのかくるまりながらずっとこう連絡をされてる様子を見てるっていう光景はすごく異様でしたね。普通ホテルにそんなね、廊下のところに人がいっぱいいるってことはないですから。
そうですよね。
だからやっぱりそうなると自宅に戻って自分の安心を伝えたいし、うんはい、家族の安心を知りたいしっていう行動がものすごく最初に起きるんだなって、
ね、思います。はい、
うん、それで安心すると次の行動に、はい、なんとか、はい、次はどうされましたか。
次は連絡をした後、明るくなったので部屋を見たら、
明るくというのは電気がついたじゃなくて、
だんだん日が昇ってきて、はいはい、その公衆電話に、ね、行ったらもうすごく人が並んでいたので、はい、結構時間がかかって、で会社にもかけなきゃとか思っていたので、あ、はいはい、で会社にはつながらなかったので、
やっぱり固定電話はそうですね。
そうなんです。結局死んでるか生きてるかわからない人のリストに入っていたんですけど、はい、
あそうなんですね、
はい、後から無断欠勤とかいろいろ
言われて。そうですか、
はい、大阪の会社だったので全然大丈夫だったんですよ。
ここなんです。そう阪神淡路の時のね、
温度差が、はい、
かなり激しくって、はい、それで余計心も折れたっていう方いらっしゃいましたね。そうなんです。
私もしかも同じ会社のね、事務の人が、はい、何言ってるんですかみたいな感じだったので、
電話がつながらなかったと言っても信じてもらえない、
信じてもらえなかったし、ね、そのリュックとは、ね、
出社した時の姿ですか、
姿がね、もう全然あれ会社は普通みたいな、驚きますよね。
そうですね、
大阪に着くと普通で。
そうでしたね、まあ、それはちょうど、うん、東日本とはタイプの違う地震だったから、はい、ということですよね。
そうだと思います、うん、
神戸は、
はい、被災している地域がね、直下型だったのでね、本当に一部の地域っていうふうに
狭い
範囲だったんですけど、はい、東日本の場合はね、もう岩盤が割れていくプレート型だったのでね、もう700キロ800キロの、
ね、すごいでしたね、
範囲内でね、
被災だったので、今心配されてる南海トラフも、
そうなんです、
プレート型、
プレート型なんです
ね
しかも連動すると言われてますよね。もしかしたら、ね、
一箇所起きたらそれで目覚めて次々 と、
はい、
と
か、はい、あっちの方まで行くんじゃないかって言われているので、
最大どこからどこまでがつながりそうですか。
被災する場所は、うん、九州からもしかしたら千葉の方まで、その津波とかで被災するんじゃないかっていうふうに言われていたので、本当にもし同時にそんなことになってしまったら助けも来ないし、
ですよね、
はい、
本当ですね、うん、さっきは、まあ、心が折れるけれども、はい、物資は大阪から次々と来ました、は
い、届きました、
はい、うん、でも今度の心配されているものはそれすら、
そうなんです、来ないかもしれない、
みんなが被災、
そうなんです、なので自分で1週間分は用意してくださいっていうふうにね、政府の方も今ではそういうふうに言っているの で、
そ、
で、
ね、それでこの時間にね、いろいろなヒントもね、はい、いただいているところですけども、
はい、
ありがとうございます。まずはね、今年ちょっと1月17日がね、はい、25年目ということで、はい、改めて心が折れたといつもこの時間の基本になるお話のベースのところをちょっと振り返っていただいたんですが、はい、ではいつものように1月お休みいただいたので、はい、12月の復習ということで、はい、安全地帯を作りましょうという、はい、これもぜひ皆さんね、いつお聞きになられても、あ、我が家は大丈夫かなと振り返るのにとても大切なことですので、はい、ご紹介ください。
はい、人ってね、外に出てる時間が長いようで、はい、結構家の中に寝てる時間とかがあるので。
そうですね。
そうなんです。家を安全地帯が増えれば増えるほど命を守れる可能性が上がっていくって私は思ってるんですね。
はい、
で、安全地帯っていうのは物が落ちてこなかったり、はい、倒れてこなかったり、あと出口が近かったりと危険が少なくって逃げるのに逃げやすい場所を私は家の中の安全地帯っていうふうに言ってるんですけど、玄関とかもね、物がいっぱいあったら、
そうです。
逃げられなくなるし、
はい、
割れてね、花瓶とか鏡とか割れてしまうものもね、きっといっぱいあるだろうし。
そうですね。これは我が家は今振り返ってもまだできてないですね。お花飾ったり鏡を壁に置いたりという状況ではありますね。
私もね、鏡にね、飛散防止フィルム貼ってるからちょっと曇ってるように見えるから、そこはちょっと気に入らないんですけど、はい、一応お伝えしてるから貼っとこうと。
そうですね。でもあれが割れてしまったら、履こうとする靴がガラスだらけになって、
はい、
うっかり履いた時に、
もう足の裏が怪我してしまったら、ね、その後の行動もね、もうね、お水をもらいに行くとか物資もらいに行くとかもできなくなっちゃう。
不便だと思います。はい、ですからそれを考えると、一刻も早く鏡に飛散防止フィルム貼ります。
はい、
だから玄関はそういうふうに物が割れたり落ちたりしないように、
できるだけ
すっきりと。
はい、はい、
その他の安全地帯の作り方、
はい、お家の中でね、私はなるべく断捨離がすごく大事だなと思っていて、はい、
ええ、
私食器棚とかも別の場所に置いたりとか、あと立て付けのものにしちゃったり、いろんな風に、なんだろう、少しずつリビングとか、お家ってね、くつろぐ時間が多いと思うんですよ。だからすぐには動けなかったりしますよね。
結局そうですね、安心できる場所として、うん、
はい、
日頃もね、疲れを癒す場所ですので。
そうなんです。はい、
かなりだらっとしてます。
だらっとしてます。で、寝る場所とかね。
そうですね。
はい、で、寝る場所を今思い浮かべていただきたいんですけど、はい、皆さんに。例えばね、窓ガラスがすぐにあって、カーテンがなかったら、はい、もしね、揺れて割れてしまったら。
飛んできますね。
はい。
はい、
とか、上の方に時計があって、
はい、
あれが落ちてきたらとか、そういうふうに。想像して
照明器具は変えました。
すごいです。はい、ね、照明器具もね、私が震災の時は和室にいたので、本当にガシャンガシャンって天井に当たるような、紐でぶら下がってるタイプだったので。
そうですね、はい、和室はね、そういうタイプが多いですね。
はい、はい、落ちてくるんじゃないかって、本当布団かぶって、布団を防災頭巾代わりのように、ね、
寝てる時はそういう、
はい、
お布団かぶれるので、うん、
はい、
そかそか、
冬はね、
そ
ういうこともできると思うんですけど、そういう、なんだろう、ヒント2でお伝えしたような、飛散防止フィルムを貼るとか、はい、命を守る備えをした後に、それだけでは逃げる時間を確保しただけと思っていただいて、
はい、
で、安全だなっていう場所でしばらく揺れを、その、
はい、
なんとか命を守るために揺れの中でいる場所のことなので、とにかく落ちてこなかったり倒れてこなかったりする場所を、逃げる場所っていうのを考えておいてほしいんですよ、
はい、
家の中でもそうだし、外行く時でもいつも通るところ一緒だったら、あ、ここに逃げたらいいなとか、あ、ここ公園あるなっていうのをちょっと考えてねって、小学生の皆さんにはね、いつも
講座の時におっしゃってます。
講座の時に、そうなんです、
ということは、外の場合だったら上から物が落ちてこないところで、意外にガソリンスタンドっておっしゃってましたね、
はい、
教えていただきました。
はい、そうなんです。ガソリンスタンドで 火災が止まったっていうのがいっぱいあったんですけど、もともと危険物を扱っているので、はい、かなり分厚く丈夫に作られてるんですね、ね、火災にならないように。
そうですね。
そうなんです。でも火事が起こっているガソリンスタンドには絶対行ったらいけないよっていうのは、だから自分の命は自分で守る、その時見て状況を判断するのも自分だよっていうことも、
ね、
はい、大事だなと思います。でもガソリンスタンドは安全、一応安全地帯ということで、政府からも、うん、皆さんが何かの時に、地震とか災害の時に助けてくれる場所として指定もされてます、
うん、ということは、とっさに揺れが始まって近くにあれば、はい、そこに行くことはとても安全な場所だと、
はいはい、丈夫なので、安全と言われております。
はい、わかりました。安全地帯を作りましょう、
はい、
これは12月にお話をいただいた内容ということでした、はい、では早速一曲お送りして、
はい、
今日の連絡手段を考えておく、はい、つまり今日の最初のお話につながりますね。
はい、一番最初に取りたい行動の
ね、
はい、
だからこれは結果経験してみると、とっさに安否を気にするのに、はい、いざ今どうしてるって、あれだけ便利なツールが25年から経ってあったのに、はい、っていうところのお話を伺っていきます、はいはい。